市横浜205号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2022年12月205号。編集発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会。郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町1丁目1番地。電話045-201-2090、ファックス045-201-8385、E メール fukuyoko@yokohamashakyo.jp、 ホームページhttps://www.yokohamashakyo.jp。 この号の主な内容は、特集、すぐそばで人と人とが出会える場のために、江南区笹毛台団地、シルバークラブ、笹樹会の取り組み、自治会館での笹カフェが公園での青空カフェになった今、2ページ、3ページ。福祉の仕事、シリーズ53、4ページ。ボラ線情報、5ページ。支社協情報、6ページ。みんなの気持ちありがとう、7ページ。寄付者のご紹介、8ページ。みんなの声、9ページ。福横クイズ、10ページ。広告、編集後期、社協からのお願い、となっております。表紙、特集、自治会館での笹カフェが、公園での青空カフェになった今、すぐそばで人と人とが出会える場のために、江南区笹毛台団地シルバークラブ笹樹会の取り組み。写真があります。キャプション。誕生日プレゼントの花束を手に、青空の下で話にも花が咲きます。青空カフェ常連さん、10月20日撮影。詳しくは特集で。写真終わり。目次、福祉の仕事、地域子育て支援拠点のスタッフ、4ページ。ボラ線情報、普段の暮らしの幸せ、学校編。誰もが暮らしやすい地域を目指して、5ページ。支社協情報、ウィリング横浜情報資料室、6ページ。第7回横浜地域福祉フォーラム、6ページ。QR コードがあります。福祉横浜で検索。ここから最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集、すぐそばで人と人とが出会える場のために、江南区笹毛台団地シルバークラブ笹樹会の取り組み、自治会館での笹カフェが公園での青空カフェになった今、コロナ禍でも人と人とのつながりを途切れさせないよう、江南区笹毛台団地中1の住民により様々な取り組みが進められています。中1、江南区笹毛台団地。 江南区北東部の小高い丘の上にある430世帯の団地、中終わり。自治会館で開催してきた集いの場、笹カフェは青空カフェとして場所と形を変えながら継続しています。おしゃべりや買い物を楽しみ、交流を広げてきたシルバークラブ笹樹会、中に。小野純子会長、会員113人、以下笹樹会の取り組みを紹介します。中に。笹樹会。笹樹会は令和4年11月に有料老人クラブとして厚生労働大臣表彰を受賞されました。中終わり。集いの場、笹カフェスタート。団地住民の高齢化により見えてきた孤立や孤独、病院や買い物等への外出困難、交流機会の減少といった課題。解決への第一歩は、平成28年から始めた集いの場、笹カフェでした。新型コロナウイルス感染症拡大前のカフェへの思いと、コロナ禍でも大切にしてきた場の取り組みについて、笹樹会前会長で相談役の岡田正則さん、現会長の小野純子さんに聞きました。自治会館でのカフェの様子。笹樹会が週1回自治会館を会場に開いていた笹カフェは、団地に住んでいて外出が億劫になりがちな人も参加する場でした。参加者は入れたてのコーヒーを飲んで自由な時間を過ごしていました。集まった人たちに対する見守り、安否確認になり、ゲームや合唱をすることで認知症予防の効果も期待できました。岡田。自治会館から青空の下でのカフェ開催に。令和2年、新型コロナウイルス感染症対策の一環により、屋内で笹カフェは開催できなくなりました。そこで、自治会館に代わる場として、団地内の公園で高齢者が集まれる場、青空カフェを始めました。ちょうど移動販売が始まったので、同じ時間に椅子だけ準備をして開催するようになりました。買い物とおしゃべりが楽しみという人が多く、今では開店前にゲームをする人たちもいたり、若い親子連れも来ていたりと、賑やかな場所になっています。小野。課題があるからこそ、アイデアや工夫が生まれます。カフェは高齢者の外出のきっかけとなる集いの場。移動販売は高台という立地により買い物が難しいという声に応えた取り組みです。自分たちで新しいアイデアを出し、工夫をし、団地の住民同士でさりげなく見守り合い、支え合っています。岡田、小野。写真が4枚あります。1枚目。笹樹会前会長、相談役、岡田正則さん。2枚目、現会長、小野純子さん。3枚目、自治会館での笹カフェ。4枚目、現在の公園での青空カフェ。写真終わり。青空カフェ常連さんの話。ご近所さんを毎週誘って、行きも帰りもおしゃべりしています。いろいろな方と会えて幸せだと感じています。この団地は規模が大きいですが、この場ができてからは、たくさんの交流ができるようになりました。もっとたくさん人が集まると嬉しいです。一人暮らしで足に不安もあるので、笹カフェには参加していませんでしたが、青空カフェには お隣さんが声をかけてくれて、毎週通っています。ここに来ると、元気だったの?と周りの人と家族の話や世間話をしています。皆さんの笑顔を見られると本当に良かったと思います。朝、公園に集まり、ゲーム、モルックや体操をしてから甘いものを買って食べるのが楽しみです。コロナ禍で団地の人たちと話す機会が少なくなりましたが、この場では皆に会えて元気をもらっています。今日はあの人が来ていないと心配していたら、その方のご近所さんから、今日は病院に行っているよと聞いて安心しました。名前はわからなくても、皆で気にかけ合っていて、つながっていると感じています。写真が6枚あります。1枚目。モルックを楽しみます。2枚目、みんなでおしゃべり。3枚目と4枚目、手作り製品、パンの販売も。5枚目と6枚目、おいしいものがいっぱいのマルシェ。常連さんの顔が見えるとほっとします。写真終わり。人が集まると笑顔の数が増えます。団地の民生委員として団地住民とはこれまで顔を合わせて話を聞いてきました。コロナ禍で電話で相談を受けることが増えましたが、本当はどなたも人と会って話をしたり、外に出かけたりしたいのだと思います。私たちにとっては会話は買い物と同じくらい重要なもので、青空カフェではレジに並びながら野菜の調理の方法を教えてもらったり、買ったものを分け合ったりして楽しんでいる姿があります。写真が2枚あります。1枚目、民生委員、児童委員、小松弘明さん。2枚目、月刊笹樹会だより、会員同士のつながりづくりの一つ、住民のインタビュー記事は特に人気。写真終わり。つながりの形は緩やかに、柔軟に。社会の変化とともに出てくる課題に対して、自分たちがやってみたいこと、面白そうなことに取り組み、形にしてきたからこそ、今のつながりの形があるのだと思います。緩やかなつながりは、お互いの気にかけ合い、支え合いにつながっていきます。クシャ教地域ケアプラザも、捧げ大団地の取り組みを応援しています。写真があります。左から、江南クシャ教山川さん。江南中央地域ケアプラザ深野さん。江南クシャ教西沢さん。写真終わり。この記事に関する問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090。 福祉の仕事シリーズ53。地域子育て支援拠点のスタッフ、戸塚区地域子育て支援拠点トットの目施設長の福本雅美さんに聞きました。福本雅美さんの写真があります。未来の子どもたちのためにみんなが子育てしやすい町を目指しています。この仕事を始めたきっかけ、大阪の出身です。夫の転勤で横浜へ移り出産しました。妊娠中から子育てを楽しむためにふっと行けて子育て中の人と出会える場所を探していました。その頃、横浜市では全区に地域子育て支援拠点、以下拠点、を作る動きが進められており、 戸塚区も同様でした。自分にも役立てることがあればと思い、ワークショップに参加したことがきっかけでした。日々の仕事。スタッフとして働き始めて13年目になります。当初は時短勤務で、主に広報誌の発行やホームページ、メルマガなどで子育て情報の発信などを担当してきました。3年前、施設長になり、子どもや家庭の支援に携わる機関や地域の人と顔が見えるネットワーク作りのため、今まで以上にあちらこちらに出向くようになりました。また、中学校や専門学校で拠点の説明をするなど、横浜市の子育て支援拠点の役割として大事にしている人材育成も行っています。心がけていること。拠点に来る親子を必ず笑顔で迎え、その親子のありのままを受け止めるようにしています。支援者だからと一方的に考えを押し付けず、子育て中の親が抱いている思いに耳を傾け、何がその人の子供に合っているのかを探せるようにしています。仲間同士で相談してもらったり、ヒントになることを伝えたりして、子育てのお手伝いをする伴走者の立場を心がけています。喜び、やりがい。働き始めて10年が経った頃、娘が社会科の授業でお母さんの仕事の説明をしてきたと嬉しそうに話してくれました。子育て支援の仕事をする一方で、自分自身の子育てとの両立に葛藤がありましたが、一番身近な存在に認められたことがとても嬉しかったです。自分のために始めた仕事でしたが、これからは子育て中の人たちのために働こうという気持ちに変わる出来事でした。戸塚区地域子育て支援拠点トットの目。気軽に立ち寄れる第二の実家をコンセプトにした子育て支援施設。JR 東戸塚駅徒歩3分。利用できる人。利用登録が必要です。プレパパ、プレママ。0歳から未就学児とその家族。子育て支援をしたい方。開館時間。火曜日から土曜日、9時30分から15時30分。なお、日曜日、月曜日、祝日は休みです。トットの目ホームページの QR コードがあります。トットの目キャラクター、どんちゃんぐりちゃんのイラストがあります。地域子育て支援拠点とは、就学前の子どもとその保護者が遊び、交流するスペースの提供、子育て相談、子育て情報の提供などを行う子育て支援の拠点、全区に設置。利用登録制、無料。地域子育て支援拠点、横浜市ホームページの QR コードがあります。写真が2枚あります。1枚目、トットの目の日常風景。2枚目、いつも笑顔でお待ちしています。写真終わり。子育て支援拠点に興味のある人へ。仕事は大変ですが、人として成長する中で誰かを助けられると良いと思っています。会所から10年以上が経ち、トットの目を卒業した子どもや親が協力してくれるようになってきました。地域の人たちに助けられ、支えてもらいながら、子育ての良い循環ができ始めています。今後も未来の子どもたちのために、子育てしやすい環境を作っていきたいと思っていますので、興味があったら見学にいらしてください。 この記事に関するお問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090。横浜市内の福祉人材に関する求人情報、横浜市介護人材関連情報ホームページの QR コードがあります。
ボラ線情報。横浜市ボランティアセンターからのお知らせ。普段の暮らしの幸せ。学校編。誰もが暮らしやすい地域を目指して。社会福祉協議会では、地域の皆さんと一緒に福祉について学ぶことで、誰もが暮らしやすい地域づくりを目指す福祉教育を推進しています。毎年、教職員の方々から児童生徒に向けた福祉や地域をテーマとした授業の相談がたくさん寄せられることを受けて、学校向けに作成した福祉教育のプログラム集についてご紹介します。福祉教育とは、福祉を普段の暮らしの幸せと捉え、人々の幸せを考える教育です。福祉は虹とも幸せを表している言葉です。福祉教育では、地域の人々の暮らしや生き方を考えること、さらに言えば、自分自身の幸せを考えることも大切です。また、福祉教育は出会いの学習でもあります。人々の幸せを考えるには、高齢者や障害者を含め、児童生徒とは異なる世代の人々、住んでいる環境が異なる人々など、多様な人々との出会いが必要となります。このような学習を効果的に進めるためには、学校と地域の連携・協働が欠かせません。プログラム集、執筆協力、元学習院大学文学部教育学科教授、長沼豊氏の写真があります。やってみよう福祉教育。実践のための様式&モデルプログラム集。内容、効果的な福祉教育を目指して。福祉教育プログラムを実施するための流れ。モデルプログラムと実践事例の紹介。福祉の基礎知識。様式、相談シート、ワークシート等。令和元年度、新型コロナウイルス感染拡大前、市内小中高校での福祉教育実績313件。なお、横浜市内社会福祉協議会調整分のみ。こんなモデルプログラムが載っています。高齢者デイサービスや高齢者サロンでの異世代交流、パラスポーツ、障害者スポーツを通して地域共生社会を考える、赤い羽共同募金を通して自分たちの地域を知る、災害時に自分たちでできることを考える、やってみよう福祉教育の冊子の写真があります。ボラちゃんが赤い羽共同募金の活動に協力しているイラストがあります。地域、学校、クシャ協の共同実践事例。横浜市立六浦小学校、横浜市金沢区。このプログラムは小学4年生を対象に、地域の方と関わりを持てるような授業を総合学習として行いたい という学校の相談から始まりました。子どもたちが地域で活動している方15名にインタビューを実施し、その内容を福祉新聞にまとめることで、誰もが住みやすい地域を作るために必要なことを考えていくプログラムです。それぞれの思い。学校。子どもたちに地域への関心を持ってほしい。地域住民。思いやりの心を育みたい。クシャ教。福祉や地域の支え合い活動について知ってほしい。1. 事前学習、事前説明会。写真が3枚あります。1枚目と2枚目。児童向けの授業の様子。左、7月12日。右、9月22日。福祉って何だろう？自分たちの地域ってどんなところ？3枚目。地域活動をしている方向けの説明会。10月21日。子どもたちからインタビューを受けてください。写真終わり。2、本番。全員が体育館に集まり、子どもたちが4人1組で、地域の人にインタビューを実施しました。11月21日。写真が3枚あります。1枚目。ご協力いただいた地域の皆さん。2枚目。どんな活動をしていますか？3枚目。町で会ったときは挨拶してね。写真終わり。3. まとめ。今後の流れ。福祉新聞の作成。地域の皆さんに向けて発表会。発表会のイラストがあります。学校よりメッセージ。日頃からたくさんの地域の方々に支えられています。地域の方々へのインタビューを通して、子どもたちにも自分が地域の一員であることを知ってもらいたいです。横浜市ボランティアセンターより、新型コロナウイルス感染拡大の影響がありましたが、学校からの福祉教育の依頼も少しずつ増え、地域住民の方、ボランティア団体や障害当事者の方などにご協力いただき、取り組んでいます。より良い地域づくりのために、これからも福祉教育を地域の皆さんと一緒に進めていきたいと思います。各区福祉教育の相談窓口。横浜市内18区社会福祉協議会。ホームページはこちら、QR コードがあります。この記事に関するお問い合わせはこちら、横浜市ボランティアセンター。ホームページはこちら、QR コードがあります。支社協情報。横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。ウィリング横浜情報資料室は、福祉保険および関連分野の専門図書館です。図書、資料、逐次刊行物、開放誌、広報誌、視聴覚資料の閲覧、視聴ができます。福祉や医療に関わる漫画は、福祉を身近に感じるツールとしても人気が高く、要チェック。今まで出会ったことのなかった本と巡り会えるかもしれません。開館時間、火曜日から土曜日、午前9時から午後9時、日曜日と月曜日、午前9時から午後5時、休館日、毎月第2金曜日、年末年始、 なお臨時休館あり。利用登録、神奈川県内在住、在勤、在学の方。お問い合わせ、福祉保健研修交流センター、ウィリング横浜、情報資料室、電話 045-847-6677。 詳細はウェブサイトをチェック。https://www.yokohamashakyo.jp/willing/info/ 行ってみよう、使ってみよう、情報資料室、ウィリング横浜11階。本棚のイラストがあります。 QR コードがあります。スキャンミー、探している本はあるかな。蔵書検索システムでいつでも検索できます。第7回横浜地域福祉フォーラム、寄り添い続ける、つながりを育む、お互い様の心が紡ぐ豊かな町。誰もが孤立することなく自分らしく暮らしていくために、一人一人の思いに寄り添い支え合える地域づくりに向けて、基調講演および市内6つの実践報告を通して考えていきます。基調講演、一人一人に寄り添える地域へ、共にいる日常を育む。奥田智志氏、 NPO 法人抱樸理事長。抱樸の方は抱く、僕は君、僕の僕の人弁を木偏にしたもの。基調講演の講師奥田智志氏の写真があります。分科会、1、緩やかに、しなやかに気にかけ合える町へ、つながりの価値を見つめ直して。2、私の町を私たちの町に、連携で広がる地域の可能性。YouTube による録画配信のみになります。配信期間、令和5年2月1日水曜日から3月24日金曜日。詳細はこちら、QR コードがあります。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会企画部企画課。電話 045-201-2090。みんなの気持ち、ありがとう。皆様からお寄せいただいたご寄付は、地域の助け合い、支え合い活動のため、有効に活用させていただきます。横浜ふれあい助成金助成事業、特定非営利活動法人さくらんぼ施薬。1997年の保育園立ち上げに始まり、学童保育、地域子育て支援拠点、児童家庭支援センター、ヘルパー派遣事業など、地域のニーズに応えながら事業に取り組んでいる団体です。参加障害のないまちづくりを掲げ、どのような人も排除されることなく、その人らしく、地域で暮らせることを目指した活動をしています。なお、参加障害とは、物理的な障害や仕組み、慣習、風潮などで社会参加を阻むこと。助成金を活用し、孤立しがちな子育て家庭を応援するため、独自のヘルパー派遣事業やヘルパーの担い手養成を行っています。 チラシの写真があります。団体のウェブサイトの QR コードがあります。寄付者へのありがとうメッセージ。温かいご支援ありがとうございます。一昔前は、子育てを経験した祖父母が一緒に暮らしていたり、ちょっとおせっかいな気のいい近所のおじちゃんおばちゃんがいたりというのが当たり前でしたが、今は核家族化が進み、初めての子育てを一人で行う方も少なくありません。家事や子育てを経験してきた先輩ママがヘルパーとなり、日常の不安や困りごとも聞きながら、その人らしい子育てをしていけるように、家事・育児をサポートしています。共助の力で、子育て、子は孤立の子、ではなく、子育て、子は子どもの子、ができる地域社会を目指して、活動を続けますので、今後ともよろしくお願いいたします。横浜市ボランティアセンターでは、寄付のご相談をお受けしています。電話 045-201-8620。 寄付者のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。この寄付は、横寄付の取り組み等で使われています。横寄付のロゴマークがあります。令和4年7月1日から9月30日受付分、受け入れ順。金銭寄付者、個人、井本武史様、平本義則様、藤松円次太夫様、企業団体、横浜信用金庫理事長、大前茂様3件、横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ様、KDDI 株式会社南関東創始者様、銀学会様、日本国風流資金銀部会様、浜住建株式会社様、匿名寄付7件、物品寄付者、企業団体、公益財団法人みずほ教育福祉財団理事長塚本隆様4件、公益財団法人神奈川芸術文化財団様、株式会社セブンイレブンジャパン様、 KDDI 株式会社南関東創始者様、横浜信用金庫理事長大前茂様、一般社団法人横浜サッカー協会様、日本音楽文化交流協会様、横浜労働者福祉協議会様、一般社団法人東日本大震災雇用教育健康支援機構様、横浜農業協同組合様、匿名寄付1件、横浜寄付本寄付者、個人日高美代子様、企業団体東工大横浜ベンチャープラザ様、日記ホールディングス株式会社様、横浜市社会福祉協議会運営施設、横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会様、横浜市社会福祉センター利用者一同様4件、横浜市麦田地域ケアプラザ様、福祉保健研修交流センターウィリング横浜様、横浜市栄区社会福祉協議会様、横浜市神奈川区社会福祉協議会様、老人福祉センター横浜市ユートピア青葉 横浜市萌木の地域ケアプラザ様、横浜市野毛山荘様、匿名寄付36件。なお横寄付は横浜ですぐ横へをコンセプトに、本会への寄付金を活用し、既存の制度やサービスでは対応ができない課題の解決を目指す取り組みです。詳細についてはこちら、QR コードがあります。
みんなの声、前後の感想。最初は何気なく手にしたのですが、今では迷子をいただいています。いつもトップの記事が面白いですが、表紙の講師ボランティアの方の生き生きとした表情が印象的でした。編集後期の方が書かれているように、いつもいろいろなボランティアがあることを教えていただいています。自分も機会があれば携わってみたいと思わせてくれる情報誌です。福祉作業所の取り組み、作っているものや気軽に訪問できる喫茶などあれば、の情報も知りたいです。江北区 YM 学校、地域コーディネーターや学習支援など、自分が可能な範囲でできるボランティア活動があるのを知ることができました。子どもの通う学校ではどうか調べてみたいと思いました。緑区 KN ナンバー204号で、横浜寄付本、横浜信用金庫の寄付本の回収ボックスについて知りました。まずは手軽に地域貢献活動ができることを、より多くの人に知ってもらうことが大切であると感じました。泉区 KS さまざまな組織、人で作る、子どもに寄り添う学習支援を読んで、コロナ禍だからこそ子どもたちを支えたい、将来世の中に出ていくための知識を身につけさせてあげたいという気持ちから集まって作られた組織、とても素晴らしいことだと感動しました。横須賀市千里、子どもに寄り添う学習支援に関して、新型コロナ感染をきっかけに子どもたちの学びの機会が大きく変化しました。一人でも多くの子どもたちが夢や希望を叶えることのできる未来を明るく照らすことが大切だと考えさせられました。すべての子どもたちに教育を受ける義務や権利の保障はいつの日にも必要だと感じました。磯子区 YF 福横クイズ、ご応募ご感想お待ちしています。コインケース、マスクケース、通帳サイズのポーチプレゼント、3点セットのプレゼントの写真があります。色柄はお任せください。写真終わり。ジョブリコは横浜線中山駅から徒歩3分のところにある障害者事業所です。手作り雑貨や地産地消サンドイッチの製造販売などを行っています。また地域のイベントなどにも参加し、地域の方たちとの関わりも大切にしています。ジョブリコホームページとインスタグラム、それぞれの QR コードがあります。クイズ1、特集、笹毛台団地ではシルバークラブ笹樹会がコロナ禍でも人と人とが出会える取り組みを途切れさせることなく継続していました。自治会館で行っていた時は笹丸丸丸、公園で移動販売を呼ぶようになって青空丸丸丸となりました。同じ文字が入ります。カタカナ3文字、 クイズ2、福祉の仕事。就学前の子どもとその保護者が遊び、交流するスペースの提供、子育て相談、子育て情報の提供などを横浜市では、地域子育て支援〇〇で行っています。漢字二文字。クイズ3、支社協情報。横浜支社協が開催する第7回〇〇〇〇地域福祉フォーラムは、誰もが孤立することなく自分らしく暮らしていくために、一人一人の思いに寄り添い、支え合える地域づくりを考える機会として開催します。ひらがな4文字、みんなの声に掲載された方を含め、抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り、令和5年1月31日火曜日必着。応募方法、はがき、ファックス、E メール、応募フォームにて、次に記載の項目をご記入の上お送りください。項目1、クイズ1から3の答え。2、郵便番号、住所。3、氏名、振り仮名。4、年齢。5、電話番号。6、福祉横浜の入手方法。7、福祉横浜の感想。8、みんなの声、次号掲載時の氏名の掲載可否。匿名希望の場合は、イニシャルを記載。応募先、郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、横浜支社協、福横クイズ係。ファックス 045-201-8385。E メール、福横、fukuyokou@yokohama-shakyo.jp。 福横クイズの応募フォームの QR コードがあります。個人情報取扱い。なお、応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。前号204号の福横クイズの答えは、クイズ1、寄付。クイズ2、コーディネーター。クイズ3、助成金でした。たくさんのご応募ありがとうございました。Facebook のご案内。本会ボランティアセンター Facebook では、ボランティア情報をはじめ、福横クイズで紹介した作業所製品などを紹介しています。Facebook の QR コードがあります。
広告。あなたも身近な見守りの担い手に。例えば、ご近所同士で契約トラブルの情報提供。消費者被害で困っていたら、消費生活センターを案内。高齢者に多い消費者トラブル。1、お試しのつもりが定期購入。2、無料点検からの強引な屋根工事勧誘。3、金融商品の甘い儲け話。消費生活相談電話。電話 845-6666。ファックス 845-7720。横浜市消費生活総合センター。
令和4年度、ボランティア活動保険。
日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保証。保険金額、年間保険料1名あたり、団体割引 20% 適用済み、過去の損害率による割増割引適用。保険金の種類、プラン、基本プラン、天災地震保障プラン、新設特定感染症重点プランの順に読みます。怪我の保障、死亡保険金、いずれも1040万円。後遺障害保険金、いずれも1040万円、限度額。入院保険金日額、いずれも6500円。手術保険金、入院中の手術、いずれも6万5000円。外来の手術、いずれも3万2500円。通院保険金日額、いずれも4000円。特定感染症、基本プラン、天災地震保障プランとも、保証開始日から10日以内は保証対象外。なお、4月1日付で前年度から継続して契約される場合は初日から保証します。新設特定感染症重点プラン、初日から保証。地震、噴火、津波による死傷、基本プランなし。天災地震保障プラン、新設特定感染症重点プランともにあり。賠償責任の保障、賠償責任保険金、対人対物共通、いずれも5億円、限度額。年間保険料、基本プラン350円、天災地震保障プラン500円、新設特定感染症重点プラン550円。基本プランに加入される方へ。基本プランでは地震、噴火、津波に起因する死傷は保証されません。年度途中でボランティア活動保険に加入する場合には、特定感染症重点プランへの加入をお勧めします。例えば、被災地での災害ボランティア活動や、当初予定していなかったボランティア活動への参加にあたり、新型コロナウイルス感染症をはじめとした特定感染症への備えとして、特定感染症重点プランに加入いただきますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。ボランティア行事用保険、障害保険、国内旅行、障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険、送迎サービス保障、障害保険、福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、薬状履行費用保険、オプション。このご案内は概要を説明したものです。詳細はボランティア活動保険パンフレットにてご確認ください。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引受幹事保険会社、損害保険ジャパン株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、受付時間、平日の9時から17時、土日祝日、年末年始を除きます。この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。取扱い代理店、株式会社福祉保険サービス、郵便番号 100-0013、東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号、新霞ヶ関ビル17階、電話03-3581-4667、受付時間、平日の9時30分から17時30分、土日祝日、
年末年始を除きます。商品パンフレットはこちら、福祉の保険ホームページ QR コードがあります。 https://www.fukushihoken.co.jp 福祉の保険で検索。広告終わり。
編集後期。特集。捧げ台団地自治会館の窓からは正面に富士山を見ることができました。自治会館でカフェをしていた頃、窓際は特等席だったそうです。皆さんが横浜市内で誰かにおすすめしたい富士山のビュースポットはありますか？福祉の仕事。福本さんはお子さんがまだ小さかった頃、大人と話す機会がぐんと減ったことで言葉を忘れる感覚があり、会話はすごく大事だと実感したそうです。子育て中で誰かと話したい方、仲間を見つけたい方も気軽に地域子育て支援拠点にふっと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。福祉横浜205号、2022年12月15日。発行、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会。郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1。 電話 045-201-2090、 ファックス 045-201-8385、 E メール福横 fukuyoko@ 横浜社協yokohamashakyo.jp URL https://www.yokohamashakyo.jp 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜支社協は持続可能な開発目標 SDGs を支援しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。展示のお手紙、お電話でも受けたまわります。以上で福祉横浜205号を終わります。次号は令和5年3月発行予定です。録音制作は横浜音声訳グループやまびこでした。